イエスはこれらのことを話し終えられると、弟子たちと共にゲセロンの川筋の向こう側に出て行かれた。そこに園があって、イエスは弟子たちと一緒にそこに入られた。ところで、イエスを裏切ろうとしていたユダもその場所を知っていた。イエスがたびたび弟子たちとそこで会合されたからである。そこでユダは一体の兵士と祭司長、パリサイ人たちから送られた役人たちを引き連れて、灯火と松明と武器を持ってそこに来た。イエスは自分の身に起ころうとするすべてのことを知っておられたので、出てきて誰を探すのかと彼らに言われた。彼らはナザレ人イエスをと答えた。イエスは彼らに、それは私ですと言われた。イエスを裏切ろうとしていたユダも彼らと一緒に立っていた。イエスが彼らに、それは私ですと言われたとき、彼らは後ずさりし、そして地に倒れた。そこでイエスがもう一度誰を探すのかと問われると、彼らはナザレ人イエスをと言った。イエスは答えられた。それは私だとあなた方に言ったでしょう。もし私を探しているのなら、この人たちはこのままで探しなさい。それはあなたが私にくださったもののうち、ただの一人をも失いませんでした、とイエスが言われた言葉が実感するためだった。シモン・ペテロは剣を持っていたが、それを抜き、大祭司のしもべを打ち、右の耳を切り落とした。そのしもべの名はマルコスであった。そこでイエスはペテロに言われた。剣を世話に納めなさい。父が私にくださった杯をどうして飲まずにいられよう。
本日のメッセージは危機を乗り切るです。
改めましてもう一度おはようございます。ノーベル賞の医学賞を受賞されたアレクシス・カレル博士という人がおられますが、この人がですね、こんな警告を発しているんですね。悩みに対する戦略を知らないビジネスマンは若死にすると言うんですね。まあ誰も悩みを経験したいなどと思う人は一人もいないわけですね。でも人生というのは、まあどういうわけか残念ながら悩みや危機を経験してしまいます。その危機を避けることができればいいんですけれども、残念ながら危機に突入していかないといけない。仕事上のこととか、また家庭のこととか、あるいは健康上のこととか、そういうさまざまな状況で危機を経験していく、突入していくということがあるわけですね。でそんな時に危機に直面された最高のお方イエス様から危機をどのようにして乗り切っていくかということを今日の箇所からご一緒に聞き取りたいとこう思います。一言お祈りしてご用意したいと思います。天の父なる神様、あなたの尊い御名を心から賛美いたします。素晴らしい天気の中でこうして兄弟姉妹方、旧土地の方々と共に礼拝できることを大変嬉しく感謝いたします。今日本全体がさまざまな危機を経験している時代でありますけれども、個人においてもそうでありましょう。どうぞお一人お一人に今日の御言葉が真理となり、お一人お一人の心の少しでも糧になれば幸いです。主が導いてくださいますように、尊い救い主イエス様の御名として祈ります。アーメン。さて、最初にこのイエス様が直面された危機というのはどんなものであるか、お互い分かっているとは思いますけれども、最初にお話しておきたいと思うんですね。まずこの十字架にかかられる前の晩のことでありますけれども、イエス様は弟子ユダによって奴隷を売るような値段、銀貨30枚で裏切られるという経験をされます。裏切られたことがある人はそれがどんなに辛いかは分かると思いますね。そしてリーダー格であったペテロもイエス様なんか知りません、知っていたら呪いがかかっても構いませんと言って激しく誓ったというように、ペテロを代表するような弟子たちは皆ことごとくイエス様から離れてしまった、見捨てられてしまうという経験をイエス様はなさいます。 手塩にかけて3年半育ててきた弟子たちがこういう現実なんですね。それだけではなくて、このところでは後で出てきますけれども、ローマ兵1000人、1000人ですよ。たった一人の逮捕のためにやってくるわけです。そして続いてユダヤ当局による徹夜の裁判が6度行われます。そして激しい鞭を打たれ、39回の鞭のことを40に1つ足りない鞭というような言い方をします。なんでそんな言い方をするかというと、40回打つと死ぬということがたびたび起こるから、40に1つ手前の苦しみのギリギリまで苦しめる鞭、これが39回の鞭であるわけです。それを受けられます。不当な裁判の結果、イエス・キリストは十字架というローマにおいて最も極悪非道な人間がかからねばならない死刑の道具、この十字架刑に遭われるわけです。もうどれ一つとっても精神的、肉体的、立場上さまざまな危機を直面していかれるわけですね。そういうイエス様が取られた危機に対する対処の仕方、キリストの態度から学ぶ危機に対する対処の仕方というものは、もちろん我々人間とイエス様とは違うとはいえ、イエス様が教えてくださっている、あるいは体で示してくださった危機に対する対処の仕方は大変参考になると思うわけですね。そこで、いつもは3つお話をしますけれども、このところから4つですね、イエス様の態度から学ぶ危機の対処の仕方を学びたいと思います。第一は何かというと、祈りをもって臨みなさいということでしょうか。18章の1節を見ますと、イエスはこれらのことを話し終えられると、弟子たちと共にケデロンの川筋の向こう側に出て行かれた。そこに園があって、イエスは弟子たちと一緒にそこに入られた。ゲッセマネの園という有名な園です。今も現存しているようです。その園のところに入られたんです。これはゲッセマネの園の祈りという言葉があるように、イエス様は祈りのためにこれから始まるであろう大きな危機に直面するその前に、祈りのために時間を費やされたということなんですね。ルカの福音書を、開けてみますと、ここに22章の40節に、いつもの場所にと書いてあります。つまりイエス様は、大きな危機に直面するのでありますけれども、普段と同じように、いつものように祈りの時を持たれたということなんですね。危機の時にももちろんそうでありますが、普段の時にもそうであったように、今日も今日ということで、ゲッセマネの園で祈りの時を持たれた。これは我々が学ぶ大切な真理であるわけですね。危機の時というのは、今までの知識と経験が全く通用しません。通用するんだったらそんなに危機ではないわけです。通用しないから危機なんですけれども、そういう時には横を向いても内側を見ても力が出てこない。励ましを得られない、そういう時なんですね。しかしそういう時に、イエス様ご自身でさえ、父なる神の御前に祈りの時を持たれた。神様の前に静まって神の御心を伺う、そういう時を持たれた。ということは、大変我々にとって大事なことなんですね。もしも皆さんが祈りの時を毎日持っておられるのであれば、ぜひこれからも続けていただきたい。きっと功を奏します。祈りの時というものは不思議なもので、自分の例えば計算している思いを超えた思わぬ助けや、あるいは道の展開、こういうものが開かれてくるものです。祈りというものはそういうものなのです。人間の計算を超えた特権なんです。 これを神様は我々クリスチャンにお与えになったんですね。ですから祈りの時を例えば1日、2日、3日祈っても事態は変わらないように見えるかもわかりません。でも祈りの時を続けていく時に神様が大いなる技を展開してくださるということをきっと経験すると思います。ですから諦めないで祈っていただきたい、失望しないで祈っていただきたい。また祈りの時を忘れがちな方はこれを境に祈りの時を持つということを身に覚えていただきたい。これが第一のイエス様から学ぶ危機に対する対処の仕方です。第二は何かというと、この万事を益に変えられる神の御手にあるということを覚えていただきたいということなんですね。四節を見ていただけますか。イエスは自分の身に起ころうとするすべてのことを知っておられたので、出てきて誰を探すのかと彼らに言われた。すべてのことを知っておられたということです。まあ、私たちは残念ながらイエス様のようにすべてを知ることはできません。けれどもすべてを知って、しかも我々に起こる危機も全部を益にいつの日かは変えられる神を知っているわけです。その神の御手の中で私はあるのだと。スズメ一羽落ちることさえ主の許しなくて落ちないとあります。ましてや我々に起こることから一つ一つが神の御手の中にある。天国へ帰った時に、私はあの時もうどうしようかと思いましたよと、信仰もなくなるかと思いましたよというようなことを経験した時に、イエス様からあの時はこうだったんだよということで、ありがとうございますということになるだろうと思いますね。万事を益に変えられる神の御手の中にある。これは我々が知る大切なことなんですね。代償は何かというと、愛する者を危機に巻き込まないということです。18章の8節をご覧いただけますか。イエスは答えられた。それは私だとあなた方に言ったでしょう。もし私を探しているのなら、この人たちはこのままで去らせなさい。弟子たちもそこにいました。でも弟子には触るな、去らせよとイエス様はご自分一人のことを周りの者に巻き込むことを避けられたんですね。このイエス様の態度というものは大変教えられると思うんですよ。我々人間は自分が危機を経験すると不安なことがあるために周りを巻き込んでしまうというところがあると思うんですね。人間の弱さというものがまさに物に出てしまうので、そういう気持ちはもう100もわかるわけですね。ついつい周りを巻き込んでしまうんですが、イエス様は弟子たちをこのまま去らせよ、私一人だとかばわれたんですね。確かに周りを巻き込みたいような気持ちになるときがありますが、そういうときにしっかり身につけたいことは、今週の御言葉ですね。にわかに起こる恐怖に怯えるな、悪者どもが襲いかかっても怯えるな。次、主があなたの脇におられ、あなたの足が罠にかからないように守ってくださるからだ。そうだそうだと、私なんかでもそうですけど、御言葉を比較的よく覚えている方かもわかりませんけれども、御言葉を思い起こしてそうだそうだとこう何度か反芻したり、口ずさみ、あるいは声に出す、そういうことを繰り返していく中に心が落ち着いてくるんですね。目には見えないけど主が脇にいてくださるのだ、足が罠にかからないように守ってくださるのだ、そういう思いの中で導かれてまいります。ですから愛するものを自分の危機の時に巻き込まないという、ある意味では危機の時でなければ学べない学科レッスンなんですね。うまくいっている時にそんなことはないですから。しかしイエス様の取られた態度というものを我々は危機の時にも覚えたい。最後のことでありますけれども、 それは本来の使命に立ちなさいということですね。11節をご覧いただけますか。イエス様はこうおっしゃいました。そこでイエスはペテロに言われた。剣を鞘に収めなさい。父が私にくださった杯をどうして飲まずにいられよう。つまり父なる神がご自分にお与えになった杯とは十字架にかかるということです。人類の救いのために受けねばならない使命です。このことを父が私にくださった杯ということを言われました。その杯をどうして飲まずにいられよう。危機の時にですね、さまざまな逃げ道が頭をよぎるわけですね。しかし最も確かな道は、自分の本来与えられている使命ってあるでしょ。私だったら牧師ですかね。皆さんは例えば職業人として、あるいは立場上、さまざまな自分の置かれたところからの本質的な本来の使命というか、あると思うんですよ。この使命に自覚する、母は母として、父親は父親として、夫は夫として、娘は娘として、そういう自分の本来の使命というものに深く自覚をするということは、意外と気が楽になる。おでんのこんにゃくを食べながらよく思うんですけども、あれふにゃふにゃですよね。でも串をいっぱいバタッと刺すとね、ピシッとするでしょ。こんな令和でいいのかなと思うんですけど、何かね、振り回されてるときはね、ふにゃふにゃふにゃしとるんですよね。しかしね、一本何かバシッと、口でも何でもいいけども、人生の何か基盤をバシッと入れられるとピシッとするんです。ノーベルの数学賞とも言われるフィールズ賞をもらわれた弘中平介教、あ、平介兄弟かな、平介教授がおられますが、この人がですね、なかなか意味深なことを言ってたんですね。複雑な現象は単純な事実の投影にしか過ぎない。こじれた問題も、こじれるから難しいのであって、原因を探せば単純なことが多いとこう語ったんですよ。なんかわかるような気がするんですよ。例えば、悩むときっていうのはね、この問題がある、あの問題も出てくる、これも考えないと分かるな、これもあるな、これもあるなって、もう八方さらびのようになるんですね。で、何が問題なのかということさえ分からなくなってくる。そういうときにもう一度本質に立ち返る、原点に立ち返るというか、自分は一体何のために生きている、何のために生かされている、なぜ私はここにいるかという根本、本質。イエス様もこの危機の時に、父なる神が私にくださった杯を、本来の使命、そのために生まれ、そのために今生きてきた、弟子たちを導いてきた、弟子たちを一時期離れる、それともいつか戻ってくるだろう、いずれにいたしましても自ら置かれた使命を深くここで自覚していらっしゃるんです。我々も危機に直面するときには、様々なあの問題、この問題を考える以前に、もう一度自分自身に置かれた使命、これに立ち返るときに、意外と気は軽くなるし、思いも、また行動も定まってまいります。裸で太陽出た、裸で賢いに帰ろう。これは私の記事の時に、もう何十年も前のことでありますが、思わされたことですね。そうだ、何にも私は裸で生まれたんだか、裸で帰った、それだけでクリスチャンになったんだったら、もうそれで十分だと思う。授業が、教会がどうなる、こうなるではなくて、そういう原点に立ち返った時に気が楽になりますね。そうすると、神様の技、私の教会、まあ、ことごとく一つ一つ教えられていったんです。ですから、 本来の使命に立ち返る、そういうことを通して積んでいただきたいと思うんですね。これからおでんのこんにゃくを食べるときには串が一本いるんだなと思って進めていただきたいと思うんですね。お祈りしておきたいと思います。天の地の神様、イエス様は最大の危機を経験されました。人間には到底及べない危機であり苦しみです。しかしそのイエス様がどのような態度をとって過ごしていかれたかを今日見たことでございます。神様、お一人お一人教会の兄弟姉妹方にとっても危機をさまざまな事情で経験されていることを思います。肉体的、精神的、社会的、家庭的、健康の問題、さまざまなことがあることを思いますけれども、もう一度御言葉に立ち返りつつこの危機を乗り越えさせていただくことができますように、主が導いてくださり、ともどもにいつの日か喜び合うことができますように、尊い救い主、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。